今私が着ているこれはあのジンバ織というんですが、1月にね、入院しておりました時に、兄が、お見舞いに、持ってきてくれたものでありまして、とても暖かいんですね。でその入院中に、早速ですね、これを着させていただいて、もともと快適な入院生活だったんですが、これを着ますと背中がポカポカしてですね、とても着心地がいいのでますます快適な入院生活ができまして、まあ、兄のですね、まあ、私のためにいろいろお祈りしてくださったり、またそうしてね、この、私のためにそういう心遣いをしてくれていることをですね、大変ありがたく思いました。そのことをまあ日記にも書いてるんですが、そうしましたらですね、今年の池上金光大臣大祭に参拝してくださった堀尾先生がね、私の兄弟がその仲が良いということをですね、とてもこう感心してくださったんですね。私はその兄弟がこの仲がいいというのはこの、まあ、当たり前のように思っていたところがあったんですけど、そういうふうに言われてみるとね、まあ、決してそれも当たり前でないんだなというふうにこう改めてこう気づかせていただいたんですね。人によってはあの兄弟でも仲が悪い人がおりますしね。最近聞いた話ですけど、その兄弟でも葬式に行かないというようなね、もうよっぽどのその仲が悪かったんでしょうね。そういうようなことがありますが、私はその親様がですね、その信心を残してくださった子供たち皆一人一人にね、信心というものをこの残してくださったおかげだなと思うんですね。まあ、今この山崎さんのね4姉妹がみんな参ってきておりますがね、まあ、はっきり言いますとこの家族に信心がなかったらどうなってんだろうかというふうに思いますしね。まあ、あのゆかちゃんなんかでも時々そういう話をするんですね。信心がなかったらどうなってたかわからないというようなことをよく言うんですが、本当にそうだと思いますね。信心をいただいたおかげでその当たり前のようなことが当たり前のようにできるということが あるんですよね。そういうふうにこう改めて気づかせていただくんですね。で昨日はまた私の先輩から結衣日記のお礼のはがきが来ましてね、名古屋の先生なんですが、こういうふうに書いてくださっております。ありがとう教会の広前を大天地とする徳ちゃんへ。私の先輩は私のことを徳ちゃんとこう呼んでくれるんですがね。でありがとうの5文字にですね、それぞれ言葉をそのあで始まる言葉、りで始まる言葉、がで始まる言葉、とで始まる言葉、うで始まる言葉、まあ、考えてくださったみたい。あはですね、ありがたい経験のおかげでこの度のとこ書いてあります、まあ、つまり私が入院したことですね、まあ、入院日記を読んでくださってのことであります、まあ、普通に入院するっていうのはありがたいことじゃないですよね。しかし私は信心のおかげでありがたい経験になったわけですね。で、あはありがたい経験のおかげでこの度の、理は理解がいよいよ深まって、ご理 解が行き届きますとか言いますね。まあ、ご理解というのは教祖様の御教えのことをご理解と言うんですね。教祖様はご理解とおっしゃっていますね。まあ、つまりですね、押し付けるような教えでなくて、みんながよく分かるように説くという、そういう意味があってね、理解と言うんですね。理解できましたかというでしょ。ご理解がは我情我欲を離して、もともと我情のない徳ちゃんと書いてますが、これはまあ大分お世辞だなと思いますがね、まあ、研究所時代にお互いにいろいろやり合った中ですね。とは徳をますます積んでと書いて、かっこ病徳病友と書いてますね。病の福ということが、世間ではそんなこと考えられないですね。病の徳ってないでしょうって、損ばっかりでしょうって、いいことないでしょうというのが普通の考え方ですよね。から病の友と書いてある。でこの先輩もですね、肺気腫という病気をずっと若い時からされてるんですね。ですから私と同じように、まあ、肺の病気なんですよね。まあ、昔から同病愛哀れむということがありますが、まあ、その先輩もですね、後輩である私が肺の病気をしたことで、少なからず親しみを感じてくださったところもあるのかなとこう思うんですね。そしてうわですね、ありがとうまで来ましたね。最後にうです。運命を一層に生かす、かっこ中山亀太郎先生のようにと書いてあります。この中山亀太郎先生という方はですね、子供の時に鉄道事故で両手片足を失った人です。そしてお母さんがこの亀太郎少年と一緒に何度も心中しようというふうに思ったそうですよね。教会に参拝させていただいて、お取り次ぎをいただいて、そこを思いとどまってですね、そして金光中学、今の金光学園に入学されたんですね。まあ、ちょっと自慢しますと、当時ですね、そういう障害者を受け入れる学校はなかったんですね。金光中学、金光教の学校はですね、そういう子どもを受け入れるという、そういう学校だった。まあ、ちなみにお金がない貧乏な子どもも受け入れてきたんですね。でそのおかげで、ちょっと余談になりますけど、大会社の社長になった方がね、その金光学園に莫大な寄付をされたんですよね。でも長い間金光学園はその、今でもそのお金が残ってますがね、奨学金の元になってますね。運命を一層に生かす、この中山亀太郎先生という方はね、その高校中学を出て大学まで行かれて結婚されたんです。両手片足ないんですよ。で子供さんもできたんですよね。で自転車に乗られるんですよ。自転車に、広野君のところで売ってる自転車と同じ自転車、障害者用の自転車じゃないけど、普通の自転車にちゃんと乗られる。タバコも吸われるんです。それから縫い物もさ、書は達筆で、もう我々の書なんか及びつかないぐらいすごいいい字を書かれてね。努力ですね。運命を愛し運命を生かすということをその先生はいつも書いてある。糸島教会にもその書があります。どうです、皆さん、みんな両手両足揃ってんじゃないですか。文句言うとぜんでしょう。両手片足がない人がその自分の運命を愛し運命を生かして、そしてその後ですね、全国各地のお求めに応じて講演会に出ていかれて、障害者としてですね、ここまで私はお役に立っておりますという話をずっとされて、大勢の方を助けたんですね。 漫画にもなってます、ね、でそういう方のように運命を一層に生かしてほしいという、そういうありがとう先生に大いに期待します、書いてありますね。貴重な体験記をお届けくださりありがとうございます。別便にて口当たりの良いと思うものを少々ほんの少し送らせてもらいました。元気が出れば幸いです。一粒万倍と書いてあるね。こういう先輩からの、これはこの絵はがきね、金閣寺の中の女子だそうです。金箔ですね。私中は見たことないですけど、外から見たことありますけど、すごいですね。そういうふうなことがございましたね。どうぞ皆さんもですね、運命を愛し運命を生かすというね、まあ、私も先輩からいただいたことですが、病気をしたこともそのことにお礼が言える信心をいただいているはずです。今いただいている境遇に文句を言うことはないと思うんです。お礼を言うことばっかりじゃないですかね。はい、今日も一層大切にしてください。